キャンプギアのレンタルはいかがでしょうか。
はい、可能でいくつかご用意しておりまして、テントやタープなどの基本用品からコットやシュラフ等の寝具、またクッキングツールも複数レンタル可能です。
バーベキューなどでおすすめの食材も何やら予約ができるとお伺いしたんですが、これはどんなものなんでしょうか。
はい、バーベキュー用の食材としましては、甲州ワインビーフのワンポンドセットや富士桜ポークの串焼きセット、骨付き肉のセットなどご用意しております。ダッチオーブンの食材もご用意がありまして、
はい、
定番メニューのローストチキンやスタッフドチキンに加え、焚き火で煮込む富士桜ポークのハンバーグやパンを手作りするメニューもございます。
焚き火系の時はいかがでしょうか。
ジビエ鍋や焚き火に吊るして調理する焚き火吊るしハム、焚き火吊るしベーコンなどがあります。
朝ごはんはないですよね。
朝ごはんの方もご用意ございまして、
はい、
焚き火で焼く厚切りハムのホットサンドや手軽に召し上がれるモーニングスキレットというのをご用意しております。
ということは、まあ初心者の方にはなんかどういうものを選んでもいいのか分かんないななんていう方は、全てこちらの方でギアも含めて、それから食材関係もオーダーが可能ということですね。
はい、
さらに大人の外カフェといったセットもあるそうなんですが、こちらはどんな内容なんでしょうか。
はい、こちら大人だけの贅沢なキャンプを楽しめるセットです。
はい、
コーヒーの木豆を火にかけ焙煎するコーヒーセットや、ポップコーンポッパーという機械をくるくる回して楽しむポップコーンセットなどがご用意しております。
コーヒーの焙煎なんていうのはちょっと憧れるけど、どうやっていいのかわからないという方にとっては面白そうですね。
そうですね、なかなかやる機会がないかなと思いますので、ぜひこちらで体験していただければと思います。
そして、まあ、この大人の外カフェというセットなんですが、ポップコーンもあのパチパチパチパチ弾ける音っていうのを聞きながらやるとちょっと楽しいかもしれないですね。さあ、年間を通してさまざまな宿泊プランもご提供されているかと思うんですが、2月以降予定されている宿泊プラン、それからオプションサービス、イベントなどがありましたら教えていただきたいんですが。
はい、冬の星空を満喫できるスターウォッチングリゾートプランや、キャンプ好きミシュランシェフ高木和夫氏が手掛ける地桜ポークと彩り野菜のしゃぶしゃぶ鍋の贅沢なキャンプ飯プラン、空を仰ぐが始まりました。またピカ富士最古恒例の焚き火ニストキャンペーンでは、大焚き火や2月の幻冬にスタッフと一緒にテント泊を楽しむイベントも開催予定です。
こちらはどのようにしてチェックをすればよろしいでしょうか。
ホームページや、SNS 等で情報発信しておりますので、そちらで詳細確認をいただければと思います。
さあ、そしてこちらをベースに周辺で楽しめるレジャーやアクティビティも改めて教えていただきたいんですが、
ピカ富士最古でも楽しめるカヌープログラムや、湖や釣り堀でのフィッシング、さらにレンタルマウンテンバイク専用コース、ピカ MTB パークを備えています。また近隣施設では、富士山の溶岩流により作られた国指定の天然記念物西湖コウモリ穴や、富岳風穴などの洞窟、紅葉台では約40分程度のお手軽ハイキングも楽しめます。
まあ、そういう意味でいくと、本当にあの湖、西湖という湖のアクティビティも楽しめますし、こう樹海を縫う散歩であったりとか、それから MTB とか、いろいろ楽しみ方ありますよね。
はい、お客様のチョイスで楽しんでいただければと思います。
さあ、四季折々の魅力についてもお伺いしていきたいと思います。まずは空気が澄んでいるこのシーズン、冬ならではの魅力的なポイントから教えていただきたいんですが、
スターウォッチングリゾートプランもある通り、冬は星空が綺麗に見えます。また先日降った通り、降雪があると雪中キャンプもお楽しみいただけ、外で食べる鍋料理などは格別です。
いいですね、冬だからこうバーベキューとかじゃなくて、ちょっとあったかい鍋っていうのはちょっとたまらないものがあるでしょうね。さあ、春はいかがでしょうか。
首都圏と比べて遅めの春がやってきます。ゴールデンウィークに桜が満開という時期もありますので、お花見キャンプが長くお楽しみいただけるかと思います。
夏はいかがでしょう。
標高900メートルに位置するため、比較的涼しく過ごしやすいことが特徴です。また西湖でのレイクアクティビティもおすすめな時期です。
レイクアクティビティ、具体的にはカヌーとかサップとかですかね。
はい、
その他には何かありますか。
あと、カヤックも一緒に、プログラムとしてございます。
なるほど。
秋はいかがでしょうか。
城内の木々が色づき綺麗な紅葉が楽しめるほか、気温が下がる晴れた朝には最後に、朝もやがかかり幻想的な光景に出会えることもあります。
うん、確かに秋の最後って本当に幻想的ですよね。僕もプライベートで最後はよく漕いでるんですけども、やっぱりこう なんとも言えない風情がありますよね。
さあ、これまで利用されたお客様の様子なども教えていただきたいんですが、どのあたりからお越しになる方が一番多いんでしょうか。
首都圏よりお越しになるお客様が多くいらっしゃいます。
なるほど。県内、山梨県内のお客様はいかがでしょうか。
最近になって、増えた印象もあります。
はい、傾向はいかがでしょう。
土曜日日曜日祝日は30代から40代のファミリー層が多く、平日などはソロキャンプやご夫婦でゆったりお過ごしいただくお客様がいらっしゃいます。
なるほど。平日はやはりこう自由に休みが取れたりするような、まあ、ソロキャンの方が多いかもしれませんけど、週末はやっぱりファミリーでこういうコテージとかいろんなタイプを選ぶことができるので、こちらの方ではまあ安心安全ですよね。
はい、
まあ、お客様の反応を楽しんでいる様子なんかはどうお感じになっていらっしゃいますでしょうか。
ご家族やお仲間で思い思いのキャンプを楽しまれていますので、いろんなアウトドアのスタイルがあるかなというふうに思っております。
そうですね、確かにソロキャンを楽しまれている方とか、それからファミリー層では遊び方も違うでしょうし、またシーズンによっても本当に違ってくるかと思いますね。
はい、
まあ、このキャンプ場なんですけども、管理で大変なことってどんなことなんでしょうか。
個人的に寒いのがちょっと苦手なので
ちょっと待ってください。苦手なんですか。はい、
外で作業するのはちょっと苦な時があります。
まあ、確かに最高といいますか、もう富士五湖は全てのところが寒いですもんね。やはりその寒いところの作業というと、場内の整備だったりとか、当然外の方には大きな重機止まってましたから、雪がもっと降ったりすると重機をスタッフが操ってってことも、除雪ってこともあるわけですよね。
そうですね、除雪作業が、はい、
あれでも大変ですよね。さあ、逆にこの仕事の魅力とかやりがいはどんなところでしょう。
はい、同時に自然の移り変わりを肌で感じられることや、自然に関する楽しいことがいろいろ見つけられて、またそれが発信できることが仕事として楽しいと思います。
こちらの方でお客様にこういうことを意識してほしいなとか、マナーなんか守ってほしいな、こんなことは守ってほしいなんてことありますでしょうか。
バーベキューのゴミや炭などが散乱している時もたまにあったりしますので、何も残さずに自然を大事にしてほしいなと思う時はあります。
なるほど。この場所でお客様に感じてもらいたいこと、知ってもらいたいことってどんなことでしょう。
いつも静かな最古があり、間近で樹海を感じられることです。また富士五湖の成り立ちについても調べてみると、いろいろと面白いこともあるので、興味があればぜひ調べていただきたいと思います。